小話集第5話、信州でお盆。この夏、1998年8月14日から3日間、妻のおじご一家の好意で信州望月へ旅することになった。14日午前3時、中古マーク2ステーションワゴンに妻、義妹、僕の3人とたくさんの荷物を積んで浦安の我が家を出発。首都高速外環を経て関越自動車道へ、真っ暗闇を突っ切ってマーク2は快調に走る。ラジオ深夜便が4時台の心の時代を伝える中、車は藤岡ジャンクションを通過して関越から上信越自動車道に入る。空が少し白んできた。小諸インターを経て海古園着、まだ6時半、予定より2時間は早く着いた。入り口の三の門付近に当然ながら人気はない。雨が少しパラついている。掲示板の周辺案内を頼りに先に布引き観音に参ることにした。布引き観音、ずっと細い道を走って山門に到着。7時、駐車できる昼場はガランとして、セミと小鳥の鳴き声だけが響いている。車から出て小雨混じりのおいしい空気を吸う。靴紐を結び直し、早速布引き観音へ向かって一巡1時間の石段を登り始める。段差は大きく、かなり急だ。途中祈願の見どころがいくつかあり、そこを30分ほど登ると眺望が開けた。プロカメラマンらしき数人が椅子に深く腰掛けて眠っている。正面すぐそこに布引き神社が見える。渓谷を隔てて向こうの険しい山腹に布引き観音が見える。京都の清水寺に似ている。いわゆる布引き山の絶壁に設けられた朱塗りの舞台作りである。そこまで吊り橋を渡る。絶壁の観音堂は年代物だ。絶壁がまたいい、スリルがある。しばしぐるりを行き来してありがたみをかみしめた。深夜3時に出発してよかった。早起きは山門の徳とはよく言ったもの、途中一度も渋滞に合わず、予定外の観音様を拝願することができた。後でかなり眠くはなるが、山門へ下っておにぎりをパクつく。空気は爽やかで幸せのひとときだ。雨がとっくに止んでいるのを忘れていた。いつしか時計は9時を回っている。布引き温泉は入り口を垣間見るだけで海古園へ引っ返した。海古園、小諸駅の駐車場に車を置く。朝方の小雨混じりが嘘のように聖火特有の空、山の上に入道雲が広がっている。すでに日差しがまぶしく暑い。サングラス、半ズボン、T シャツにリュックのいでたちは身軽、気楽でいい。表玄関にあたる三の門をくぐる。10時、すぐ左の彫刻館に入る。ここは江戸時代の武具や 古文書を展示する資料館だ。そこから少し向こうに東村記念館があった。さて、懐古園ぶらり散策の始まり。小諸城の石垣が周囲を固める厳かな城址公園である。炎天にセミの声がやけにこだましする。桜の葉陰の並木道はそよ風が心地いい。夕方までに望月へ着けばいいのだから時間は十分すぎるほどある。じっくりと古城懐古園を味わおう。園内の西端には水の手、南端には富士見台という二つの展望台がある。どちら側に立ってどちら側にも立って遥か遠くまで連なる山並みや真下を流れる千曲川を眺める。小諸の洋画家小山敬三美術館園内北端で1時間ほどを費やす。絵の鑑賞20分、残りはベンチでうたため。美術館の管理人、いかがでしたか。僕、おかげで爽やかになりました。江戸時代の町並み、本陣、その他観光案内にある園内名所旧跡をくまなく見物。1時過ぎまで懐古園を堪能した。バーベキューパーティー。妻の叔父松原様宅にて夕方一族老頭が駆けつけて中庭に集まる。バーベキューパーティーの準備だ。石油のドラム缶を縦に輪切りにして作ったバーベキューコンロ。斧で割った薪はコンロの中でよく燃える。薪の上の練炭はすでに赤々と怒っている。コンロを鉄板と金網で半々に分け、鉄板側には牛肉と野菜、肉は信州産、野菜はすべて松原さんの畑で採れたものだ。ソース味を周囲にほとばせながらじゅうじゅう音を立てる。金網にはぶつ切りの肉とネギ、ナスの串刺しが分別なく乗る。さらに採れたてのトウモロコシ。宵闇の中でコンロの熱気がぐるりを囲む15人の方を焦がす。焼けた具は瞬く間にみんなの口の中へ。代わりの具が次々と鉄板と網に並ぶ。生ビールの喉越しは弦を待たない。 1.8 リットル缶の中身はあっという間に消えて、いつの間にか空き缶が数個隅に並んでいる。僕のトウモロコシ好きは自他ともに許す。夕方茹でたのを1本半いただいたが、さらに金網で焼き転がしたのを2本平らげた。横岳ロープウェイ。翌日8月15日、望月から国道145号を東南へ1時間、八ヶ岳連峰の北横岳登山口にあたるピラタスロープウェイの入り口である。寒い。そんなことつゆ知らず半袖で来た。ロープウェイに乗って高度440メートル上へ5、6分で行き着いた。ここは標高2440メートルで、北横岳の8、9合目くらいか。気温は下の入り口より4度低いそうだ。 少なくとも10度以下であるが、風を計算に入れると体感温度はさらに低いはずだ。檻からの霧で視界20〜30メートル、半袖姿の腕は鳥肌になっている。かなりきつい。普段なら30分という遊歩道を気をつけながら50分かけて歩く。時々霧の晴れ間から墨絵のような景色が覗く。寒さに震えながらも半分気分爽快だったとは少し強がり。榊祭り。信州望月は昔中山道の望月の宿だった。中山道69杉26番目の宿場である。本陣や旅籠が軒を連ねていた当時の面影が今に残っている。望月の榊祭りは大友神社の例祭で毎年8月15日に行われる。朝7時ごろ、トラックが榊、実は水ならを山から神輿のスタート地点に運び入れる。昼過ぎから笛や太鼓、郷土民謡がスピーカーで流れ、町の雰囲気が盛り上がっていく。榊祭り序曲といったところだ。夜7時過ぎに角間川上流の望月山の稜線2点から炎が上がる。およそ500人の氏子たちが松明に火を移して山を駆け下りてくる。麓の大川は角間川という。10人から20人単位でその橋に整列して一斉に松明を川へ投げ込む。暗闇でいくつもの炎が弧を描いて川面へ落ちていく。見晴らしのいい場所に見物客が群がり、フラッシュがたかれる。あいにくの雨で人出は例年の3分の2ほどだそうだが、それでも随分にぎやかだ。9時ごろになっていよいよ目抜き通りの東端から西の大友神社に向かって神輿の乱舞が始まった。広場の脇では太鼓連打あり、郷土民謡が歌われている。幸い雨が上がった。すでに見物客は街路を埋め尽くしている。10年前までは町の地区ごとに十数台の神輿が並んだそうだが、過疎化には勝てず、ここ数年4台のみだそうだ。東町、西町、中町、臼台、それぞれたすきの色を分けている。赤、青、白、黒。やけに茶髪が多い。かわいい女性も何人か担いでいるようだ。近づいてよく見るとすべて男だった。お盆帰りの若者、他の町村からの助っ人、字の者は少ないという。町並みを練り歩き、大友神社の旧階段を駆け上がって、本殿前でさらに激しく長く寝る。午前0時を過ぎて祭りは終わった。望月の朝。16日、松原様宅3日目の朝。起きてすぐ外に出てみた。6時、聖火に秋晴れ。早朝に田んぼは輝いている。あぜ道に入ると見渡す限り稲穂が黄金色の波を成している。 田園風景に縁遠くなっている僕には目に鮮やかで豊穣の秋を確信した。匂いも新鮮だ。爽やかとふくよかを足したようで、胸張って深呼吸を繰り返す。カワスの声が騒がしい。何十層か何十章か程よい感覚で合唱している。遠くではセミの声がすでににぎやか。昼には今日も炎天になっているだろう。政府の減反政策で農家の苦悩をよそに、よほどの台風でもない限り今年も豊作。手放しで喜べない奇妙な世の中だ。母屋につながって果樹園があり、トマトが真っ盛り。お願いして三つ四つもいでみた。食卓に出してくれる。朝食終えて裏山の墓参りに付き合う。段々坂はお年寄りにきついとの気遣いは不要だった。松原様ご夫妻とも80を超えているが、スタスタ前を行く。僕と義妹は山歩きの要領でなんとか対面を保ったが、妻は息を切らしていた。山の中腹から望月町を一望できる。昨夜榊祭りの強者どもが夢の後もそんなことがあったのかと目を疑うほど静かな農村風景だ。飛び交うトンボと騒がしいセミしぐれがお盆の季節であることを知らしめてくれた。帰り道、親戚を数軒訪ねる。結婚直後に一度、それに留学を終えた際と、いずれも30年もはるか前にこちらの都合で伺って以来だ。おばの宅では90に近いおばあさんが待ちかねたように、妻と義妹をちゃんづけで、丁寧な手織りの刺繍額をそれぞれに手渡してくれる。涙が出た。夕刻、望月インターで中央道に入る。親戚のもてなしに支えられて、1998年のお盆は思い出深い旅となった。小話集第5話、信州でお盆、終わり。